今日はアメリカ・ボストンからのレポートです。大統領選挙の投票日までおよそ1週間、11月6日だね。オバマ大統領とロムニー候補の選挙戦が大詰めを迎える中、アメリカ東海岸には巨大ハリケーンサンディが上陸し、大きな被害をもたらすとともに大統領選挙にも影響を与えているようです。そこでこの時間はアメリカ東海岸北部に位置するボストンの街から現地の最新情報をお届けします。伝えてくれますフラワーレポーターはボストンに住んで2年、現地でビジネス通話などのお仕事、通訳などのお仕事をされています、井川よしみさんです。こんにちは。
ハロー、こんにちは。はい、井川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井川さん、今そちらは何時ですか？
今ちょうど3時8分になったところです。
夜中にすみません。
夜中ですね、はい、いえいえ。
この時間ですからもうお家でくつろがれてましたよね。それかお休みになられてましたか？
私いつも、11時から2時は寝るようにしてる人なんですね。
はい、
はい、なのでまあ今日もその、夜の11時に就寝して2時半ぐらいに起きたところです。
普段からその時間で過ごされてるんですか？睡眠はだいたい11時から2時。
忙しい時は要は睡眠時間を削らなきゃいけないっていう時は必ずそういうリズムで過ごすようにしています。だから割と朝は強い人間なので、はい、
そうなんですね。
そんなに気になさらないでください、
すいません、ありがとうございます。じゃあよかったと言っていいのかしら、はい、よろしくお願いします。
、まあ、はい、よろしくお願いします、はい、
今日はお天気いかがですか？外は、
はい、皆さんもご存知の通り、ハリケーンサンディが、うん、昨日ちょうどその東海岸を通過したところで、
はい、
ボストンももっと荒れるとみんな思ってたんですよ、うんうん、なので1日ほとんど、まあ、会社に勤めている人間も家にこもって仕事をしていたり、
はい
はい、私も今アメリカ人のルームメイトと住んでるんですけれども、彼女はその投資顧問の会社で働いているんですが、で1日家からストックマーケットは取っているんですけれども、そのホームネットワーキングでその動画とやり取りをして、はい、過ごしていました。でまあでボストンはもう幸いなことにそんなに被害はなかったんですけれども、やっぱりニューヨークの方が、
そうなんですよね、はい、停電とかね、
停電が続いてますしね、
ちょうど
ね、
ニューヨーク在住の友達が一時帰国していて今日の飛行機で帰ったんですよ。
あ、
ちょっと心配なんです。
はい、まあ、その飛行場自体には問題はないでしょうけれども、本当に現地の方ではロアマンハッタンの方ですね、ファイナンシャルディストリクトのあたり、私が6時7時ぐらいニュースを見た時にはまだ火が残っていましたし、はい、
心配ですよね。
心配ですね。まだ電力も1週間ぐらいは回復はしないそうなので。
ね、でも1週間とおっしゃいましたけれども、1週間後というとね、はい、大統領選挙の投票日なわけですけれども、ね、はい、本当にもうあと1週間というこの時期でのハリケーン上陸、はい、アメリカのメディアでは連日どのような報道がされてるんでしょうか？
はい、大統領選においてですか？
はい、
はい、大統領選は、もうこれは2ヶ月ぐらい前から本当にすごくホットな話題になってるんですけれども、ご存知の通り、まあ、日本でも頻繁に大統領選は報道されていると思いますけれども、もちろんこちらアメリカでもそれは、まあ、日常のその家庭内でもホットな話題になりますし、友人同士でも、あとは同僚です、仕事の同僚同士でも頻繁に交わされる話題になっています。
オバマ大統領遊説中止して被災地への対応されたり、ロムニー候補も被災地へのチャリティーイベント開催されたりしてるんですよね？
はい、
そうですか。というかやっぱり急なね、このハリケーンによってやっぱり予定変更みたいなことも多々あるわけですよね。
いかにそういった危機対応ができるかっていうのも、有権者に対するアピールになりますから、はい、
そうですね、
はい、なるほど、大事なポイントですね、はい、
のこの後まだまだお話をお伺いしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
ワールドフラワーズネットワーク、今日はアメリカボストンにお住まいの井川芳美さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
井川さん、やっぱり、まあ、1週間後に大統領選控えて、今回のハリケーンサンディに対する対応がね、直接票に響いて、基礎ある意味でキーポイントにもなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今回の選挙戦ではもう一つインターネットとかソーシャルネットワーク、これもキーポイントになっているようですね。
はい、2008年にオバマが、オバマが初めて大統領に就いた際にも、ソーシャルメディアを有効に活用したそのファンドレイジングの話題が、非常に持ち上げられましたけれども、もうその選挙においてソーシャルメディアを使わないっていうオプションは、ないと言えるんじゃないかと思います。
オバマ大統領もフェイスブックされてますよね。
はい、
結構プライベートなところまで載ってますよ ね。
はい、でオバマの戦略としては、やはりその温かみを打ち出すことが、方針の一つで、その彼の演説を聞いていると、やっぱりその有権者からその質問を受けた時も、必ず選挙から始める、本当質問してくれてありがとうっていう立場、態度から始められるんですね。なのでそのリスナーにとってはすごく、ポライトで温かみのある候補者だって受け止められるんですけれども、フェイスブックの上でもその娘さんとの写真ですとか、その奥様との団らん写真というものをよく、ポスティングされていて、その庶民感覚に訴えるということがとてもうまいんじゃないかと思います。
なるほど、やっぱソーシャルメディアの影響っていうと、具体的にどういうところに出てきてますかね。
そうですね、まずその日常生活で選挙に対する情報が常に目に入る確率は確実に高いですね。例えば、すごく分かりやすい例ですと、そのもっと若年層ですね、アメリカ18歳からの選挙権ありますけれども、その若年層でもしかしてその選挙に対する意識が弱い層も、そのフェイスブックをただ開いているだけで、そのあちこちからそのオバマやソローニに対する、ポジティブにしろネガティブにしろ、そういったニュースが頻繁に自分が開けているだけで流し込まれてくる、そういった面でその意識が敏感になるっていう点では確実に一つ効果があるものだと思います。
確かに新聞やテレビをね、真面目にもうあんまり見てない若い子とかはネットだったらね、
はい、
もうちょっとこう身近ですし、はい、見る機会も多いでしょうしね。
はい、アメリカ人じゃなくてそのインターナショナルっていう身分の人間でさえも、やはりそのフェイスブックを開けているだけで、あちこちから本当にランダムにたくさん入ってくるんですよ。その確率っていうのは結構軽視できないものだと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後にズバリ、井川さん、現時点でオバマさんとロムニーさん、どちらが優勢だと思われますか？
はい、私の周りではオバマの声が大きいです。でも実際のところは非常に接戦ですね。
わかりました。じゃあちょっと11月6日、はい、ニュースかじりついて見ていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはアメリカボストンにお住まいの井川芳美さんでした。